して、イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。今日はですね、すいません、スライドショーですね、はい、信仰の古いと題して皆さんと一緒に学んでまいりたいと思います。来週はイースターでありますね。イエス様がよみがえったことを、十字架にかかって3日目によみがえったことを、私たちは共に感謝する集いを持つわけでありますけれども、その前の1週間はよく受難週と呼ばれる1週間であります。イエス様がこのゲッセヌマでの祈りや、また鞭打たれていくことや、私たちいろんなこの福音書の中にイエス様の十字架にかかっていくそのシーンが、私たちたくさん見て取れることができますけれども、今日私たちはですね、そのイエス様がですね、どのような思いの中でこの十字架についていくのか、一部分だけでありますけれども、共にですね、先ほど司会者に読んでいただいたところからですね、共に学んでいこうと思います。今日はですね、この信仰の古いということを題して学びますけれども、まあ料理をする方はですね、よく古いということをしますけれども、クッキーやケーキを作るとき、この古いをかけます。まあ、特にこれはですね、ダマにならないように、粉を細かくするためにですね、小麦粉を細かくするためにこのふるいにかけるわけであります。私たちの人生も実はこの信仰のふるいにかけられるということがあるということですね。思いもしない信仰のふるいにかけられることが私たちには時にあります。私たちの、果たしてこのままクリスチャンとしてやっていけるのだろうか、自分の人生このままやっていけるのだろうかという大きな試練に私たちの人生で、ね、出会うことがあります。まあその中で今日読んだペテロという人がいるわけでありますけれども、私たちの人生の中にもこのような古いということはあるとおっしゃい申しましたけれども先日ですね、私は教会に一つの電話がかかってきたわけであります。はい、家電ですからなかなか珍しいですよね。かかってきてですね、名前を名乗らない男性からですね、電話がかかってきました。その方はですね、私はもう2日間ご飯を食べていませんという男性でありました。軽作業所で働いています。家族とも疎遠です。私は人間不信ですということをおっしゃって、そして5000円と食料を送ってくれ、食べ物を送ってくれと言うんです。でも決して名前と住所を言わないんです。ああ変わった方だなと思いながらですね、私はずっと話を聞いていたんです。で最終的に私もいろいろこう、どういう人生なんですかと聞きながらですね、聞いていると、送る気があるんですかないんですかと私に迫ってきたわけであります。まあ普通に考えれば、恵んでもらおうとする態度では、まあ、ないなと私自身は感じてしまったわけです。市役所とか生活保護とかどうなんだろうかとですね、こういろいろ思うわけでありますけれども、だんだん向こうの言葉がですね、きつくなってですね、あんたはそれでも牧師かとかですね、あなたが変わらなければならないんだと私に説教し始めるわけであります。ふーっとなりますね。こちら聞いてる側でふーっとなってくるわけでありますけれども、いや私は助ける気はもちろんあるよと言うんですね。そしたら、なら5000円を送れと言うんですね。でも私はそこで、お金じゃなくて、じゃあ食べ物を送るよと言ったらですね、彼は食べ物だけじゃなくてティッシュと箸も送れとかって言うんですね。すごい細かい要求とこういうふうにですね、こう言うんですね。で彼が本当助ける気あるのかとこう私に聞いてくるんですけども、私が助ける気がないんだったら私はすでに電話を切っていますよと、まあ、私は言ったんですね。でも私は助ける気持ちはあるけれども、あなたの内側に本当に人から助けてもらおうとするその気持ちを私は確認したいんですという謙遜な思いにぜひなってもらいたいなというところをですね、まあ、私は聞いたんです。そうすると、そんな上からの態度は何だと言うんですね。あなたが変わらなければならない、ガーッと言ってですね、最終的に彼の方がガチャン切っていきました。皆さんだったらどう対応されますかね、そういう人の電話を。まあ私自身にとっても難しいな、 本当に私自身が信仰のふるいに試されているような、彼自身も信仰のふるいに試されているのでありましょう。きっといろんな教会に電話をかけたりして、全ての人に対してそのような態度をしているんだろうなということを思うとですね、本当に心が痛くなりました。何が正解か私たち時に分からなくなります。うんうんって聞いてあげることが全て正しいと思うこともあるかもしれませんけれども、私たち何が正しいかどうか分からないけれども、でも私たち信仰のふるいの中に時に振るわれる時に、神様何が正解ですかってこう考えていくことはとても大切なことだと思います。この十二弟子のうちのペテロという人を先ほど見ました。このペテロという人は情熱的にイエス様を愛して、それに失敗も多いタイプでありました。有名な箇所ですけれども、この湖の上を歩いたイエス様を見てペテロも歩きたくなってですね、ところをちょっと見てみましょう。マタイの14章の28節から30節、するとペテロが答えていった、主よ、あなたでしたか。では私に命じて水の上を渡って身元に行かせてください。イエスはおいでなさいと言われたので、ペテロは船から降り水の上を歩いてイエスのところへ行った。しかし風を見て恐ろしくなり、そして溺れかけたので、彼は叫んで主をお助けくださいと言った。まあ私たちはこの有名な、ですね、箇所をよく知っていると思います。嵐の中でイエス様が向こうから歩いてこられるってのを見て、お化けかなんかと思って弟子たちはまあみんなびっくりしてたんですけども、まあ、ペテロがですね、主よ、あなたでしたか、私に命じ水の上を渡ってあなたのところに行かせてくださいと言ってですね、彼はですねこの船から出たわけでありますよね。イエス様が来てくおいでくださおいでなさいと言われるから、来てごらんなさいと言われるから、信仰を持って船から降りてですねイエス様のところに歩いていこうとした。そして実際に歩けたというのであります。でも途中でその風を見てでありますよ。風は見えないんだけれども、風を見てその自分が感じる風を感じて恐ろしくなり、そして沈んでいってしまった。彼は叫んで主をお助けくださいと言ったわけであります。この時多くの弟子たちがいましたけれども、水の上を歩いたのはペテロだけでありました。そしてイエス様が乗っていないこの船から降りたのもペテロだけだったわけでありますね。31節32節、イエスはすぐに手を伸ばし彼を捕まえて言われた。信仰の薄い者よ、なぜ疑ったのか。二人が船に乗り込むと風は止んでしまったとあります。イエス様はすぐに手を伸ばしてくださった。そして彼を捕まえて、信仰の薄い者よ、助けてあげた時の最初の一言、きつい言葉ですね。信仰の薄い者よ信仰が薄い、そうですね、彼は信仰が強いと思われていたかもしれない。だって水の上を歩こうとしたんですから。でもイエス様から、信仰の薄いものよ、なぜ疑ったのか、疑ったのか、風を見て怖くなってしまってイエス様を疑った。まあこのところですね、2人が船に乗り込むと風は止んでしまったとありますけれども、人生の船にイエス様が乗ってくださったので、この嵐は沈んだ、止んだわけでありますね。このペテロは本当に情熱的な人であります。その本当にイエス様にまっすぐ行こうとする、私はイエス様のことは大好きです、愛しています、そのゆえに失敗も多いわけですけれども、彼はそのまっすぐさのゆえに本当にイエス様から愛されていたものでありました。そしてもう一箇所ありますね。このペテロの有名なもう一つの箇所であります。マタイの16章の21節から23節のところも見てみましょう。この時からイエス・キリストは自分が必ずエルサレムに行き、長老祭司長律法学者たちから多くの苦しみを受け、殺され、そして3日目によみがえるべきことを弟子たちに示し始められた。するとペテロはイエスを脇へを引き寄せて諌め始めて、主よ、とんでもないことです、そんなことがあるはずはございませんと言った。イエスは振り向いてペテロに言われた。サタンよ、引き下がれ、私の邪魔をするものだ、あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。 まあ、イエス様から叱られるペテロの場面であります。このイエス様の十字架の歩み、弟子たち、長老祭司長たち、律法学者たちからの苦しみを受けて、そして殺され、十字架で死んでいき、3日目によみがえる、このことを弟子たちに語り始めた時に、ペテロが言ったわけですよ。イエス様を脇に引き寄せて、すなわち彼はこの予言のイエス様の言葉の意味が、真意が理解できなかったわけであります。その理解できなかったことを、いや、イエス様、あなたは間違っていますよあなたは間違っていますとですね、イエス様を呼び寄せて、そんなことが起こるはずがないとイエス様はいさめ始めるわけであります。これ私たちもよくしてしまうことかなと思いますね。そんなことはあってはいけない、こんなことは決して起きてはいけない、神様、なぜこんなことはあなたはお許しになるんですか、そんなことは絶対あっちゃいけないんですと、私たちはイエス様を脇に引き寄せて文句を言うような、私たちペテロのようなものかもしれません。でもそれに対してイエス様は何て言ったか、ペテロに向かってですね、サタンよ引き下がれって言ったんです。ペテロをサタン呼ばわりしました。激しくペテロを叱りました。決してペテロがですね、このサタンそのものではないわけでありますけれども、でもこのサタンを引き下がれと言ったその言葉、このイエス様は本気でこの十字架に向かおうとしているし、今ペテロはこのサタンの言葉に引きずられていこうとしている、これがですね、本当にイエス様の大きな悲しみでありましたし、そこからしっかりと彼はサタンから去っていく、イエス様の方に行く必要があることをですね、イエス様は望んでこの言葉を言ったわけであります。まあ、ペテロはペテロとしてですね、イエス様こそこのローマ帝国からの支配の解放者である、真の王国を建ててくれるはずだと、まあ信じきっていましたから、このようにペテロは叱られた時に意気消沈したし、イエス様の言っている言葉の本当の意味がますますわからなくなったと思いますね。だって私は正しい、いや、あなたはそんなことあっちゃいけないし、これだけ素晴らしい奇跡をしてきたし、イエス様は本当に王の王、主の主である方だから、決してそんなことがあってはいけない、なんでイエス様は私を叱るのだろうかと意気消沈したかもしれません。でもペテロが大切だな、私はすごいなと思う点は、叱られてもまだイエス様の本当のその言葉の真意が理解できなかったとしても、イエス様についていくことをやめなかったということですよ。私たちの人生の中でも理解できないこと、分からないこと、イエス様を責めてしまうことがあったとしても、なんでこのような場面に私は出会うのかと思うことがあったとしても、イエス様に従っていくことをやめなかった、自分自身のこのきつい言葉を言われた時にもうやだって思ったけど、それでもイエス様に従っていくことをやめなかった、このペテロをですね、私たちはしっかりと覚えたいと思うんです。なぜならば、このような人こそ実を結ぶ、信仰の実を結ぶ人だからです。特にこういう人はイエス様から愛される人であります。最終的には祝福を得ていく人であります。そしてですね、今日のメインの箇所でありますね、信仰のふるいをこのペテロはかけられていくわけであります。今日司会者に読んでいただきましたけれども、このルカの22章の31節から少し見てみましょう。もう一度、シモンシモン、見よ、サタンはあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って許された、まあ、ここにですね、少し不思議な言葉が出てきますね。シモンシモンと呼びかけておきながら、あなた方って複数形で言うんですよ、まあ、そこに当然弟子たちもいたからでありますけれども、あなた方を麦のようにふるいにかけることを願って許された、すなわちシモンペテロですね、シモンというのはペテロのことですけれども、このシモンペテロだけが信仰のふるいにかけられているのではない、弟子たち全体、この弟子団の全体がこの信仰のふるいにかけられていくということであります。でもその中でこのペテロに大きな役目を与えている、つまずいていく、 信仰のふるいにかけられてがっかりしていく、まあ、この弟子団がですね、イエス様は十字架にかけられてがっかりしていく中で、このシモン・ペテロに大きな役目をですね残していくわけであります。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈った、それであなたが立ち直った時には兄弟たちを力づけてやりなさいと、まあ、言うわけでありますね。イエス様はこのペテロのために祈ってくださっているわけでありますね。あなたのために、個人的に、もちろん弟子たち全体の群れのために祈っているけれども、特にペテロのために祈ってくれている。そしてイエス様はこれから失敗していくであろうペテロの失敗を見ているのではなくて、彼の人生の全体を見てくださっているということであります。私たちイエス様一つ一つのね、私たちも罪を犯しますが、その一つ一つもイエス様見ておられますよ。だけど全体を見ておられるのだというところが大切な部分でありますね。ペテロのこれからの生涯全体を見ておられる、私はそこに感動するわけでありますけれども、でもまあシモンはですね、こういうふうに言いますね。主よ、私は獄にでもまた死に至るまでもあなたとご一緒に行く覚悟です。するとイエスが言われた、ペテロよ、あなたに言っておく、今日鶏が鳴くまでにあなたは3度私を知らないと言うだろう。まあ、確かにこの33節の方の言葉、これはペテロは本気の言葉だったと思います。覚悟もあったと思います。でもそれがこのもろくも崩れていくということはイエス様はご存知でありました。主よ、私はイエス様、あなたには獄にでも死に至るまでも一緒に行きますよそうですね、一緒に行く覚悟がありました。でもイエス様は、今日鶏が鳴くまでにあなたは3度知らない、私のこと知らない、イエスのこと知らないというよという予言をしたわけであります。イエス様は彼の生涯を全部ご存知で、そしてこの言葉をペテロはしっかりと覚えていたはずですよね。そんなことあるわけがない、私はあなたに従っていく覚悟はあるし、しっかりと私はイエス様を否定することなどないと彼は決心していたし、これを言われた時にそんなわけないでしょって思う自分もいたと思いますよ。だけれどもこの言葉を覚えていたというのが大切なことだと思います。この言葉を覚えている、この、すいませんところですね。次に行きたいと思いますけれども、この後の場面ですね、イエス様が捕縛されていったところですね、ちょっと見てみましょう。54節から、それから人々はイエスを捕らえ引っ張って大祭司の邸宅へ連れて行った。ペテロは遠くからついていった。そう、ついていきましたね。人々は中庭の真ん中に火を焚いて一緒に座っていたので、ペテロもその中に座った。するとある女中が彼が火の元に座っているのを見て、彼を見つめて、この人もイエスと一緒にいましたと言った。ペテロはそれを打ち消して、私はその人を知らないと言った。しばらくして他の人がペテロを見て言った、あなたもあの仲間の一人だ。するとペテロは言った、いやそれは違う。約1時間経ってからまた他の者が言った、確かにこの人もイエスと一緒だった。この人もガリラヤ人なのだから。ペテロは言った、あなたの言っていることは私には分からない。すると彼がまだ言い終わらぬうちにたちまち鶏が鳴いた。まあ、このイエス様が捕縛されていった、それにこっそりついていった、見守っていたペテロでありますね。戸惑いと恐れ、イエス様を見捨てることもできない、でも距離を置いて見守る、事の成り行きを目撃しようとする、それをしていたのはペテロだけではなかったということなんですよ。事の成り行きを見ようとしているのはペテロだけではない、そこに多くの人々がいて、このイエス様を十字架につけていくべきだと思う人たちもたくさんいて、女性たちもそこにいて、焚き火に、夜でしたから焚き火に当たりながら、ペテロもその群衆の一人の中に紛り込めば私は安全だろうと思っていたわけでありますね。一人のこの召使いの女性が、女中が、この人はイエス様の仲間に一緒にいたと言われると、このペテロは、いや私は知らない、知らないのになんでここにいるんだという話ですけれども、別の男の人からもイエス様の仲間と言われて、ペテロは否定し、1時間後 また確かにこの人もイエス様とイエスと一緒だったと言われた時に、彼は言いましたね、あなたの言っていることはわからない。まあ、この3回の否定でありますよね。3回否定したこと。私たちこのペテロを見てですね、まあ、本当に彼の決心というのはもろくも崩れ去ったんだなと思うわけでありますけれども、イエス様の存在を、まあ、3回ですね、完全に否定したわけであります。これはですね、私からこの思うときに、私はこれを見て思うときに、これが罪人の究極的な姿だと思うんです。ペテロはイエス様を知っていたし、イエス様と歩んできたし、イエス様を信じていたし、確かに死に至るまで一緒に歩んでいこうと思いました。覚悟もありました。でも実際にイエス様の言っていた通りの予言が起こったとしても、イエス様が捕まり、そして自分の命が脅かされていくということに直面していた時、イエス様だけじゃなくて自分に危害が加えられるかもしれないと思った時、自分が傷ついてしまうのではないか、自分もこのローマ帝国によって捕縛されてしまうのではないか、この律法学者や長老たちに捕まっていくのではないかという状況の中にあった時に、彼はいとも簡単に恐怖の中でイエスを裏切って否定していったわけであります。この時にまあ鶏が鳴いたわけでありますね。このような出来事というのはペテロだけに起こったことではなくて、私たちのためにもこれが起きたということをしっかりと覚えておきたいと思います。皆さんが、あなたはクリスチャンですか、あなたはクリスチャンですかと聞かれて、はいそうです、はいそうですと答えられているでしょうか。むしろ皆さんがもしクリスチャンであることを隠して生きている人がもしかしたらこの中にいたら、それはどうでしょうか。会社の中で大勢の人が神社やお寺のお参りをする中で、私は本当にイエス様に従っていっている、キリストを裏切っているような行動を実はしている人が中にはいるかもしれません。キリストを否定するような生き方を行いではなくて口で言っていることもあるかもしれません。ここの一つのポイントはですね、ここに途中に書いてあった、するとある女中が彼が火のそばに座っているのを見、彼を見つめとあります。人々は私たちを見つめているのであります。人々は私たちに関心がないわけじゃなくて、その人たくさんもいる中で私という人に注目を受けることが私たちはあるわけであります。彼が注目を受けたのは3回も注目を受けたのであります。その度ごとに彼は、私はイエスを知らないと言ったわけでありますよね。人々は見つめています。でもこの出来事の後に61節でこうあります。主は振り向いてペテロを見つめられた。主は振り向いてペテロを見つめられたというのであります。人々も見ている、でもイエス様は振り向いて、十字架を見ていたんだけども、振り向いてこのペテロのことを見つめられました。ペテロは人生最大の挫折を経験しました。自分の命に代えてでもイエス様に従い通そうと決めたのに、この目の前に起こる十字架の出来事の現実のゆえに、この恐れのゆえに、自分の命が危ないという状況の中で彼はイエス様を裏切った。そしてイエス様はこの十字架に向かって、もう一度ペテロを見たところから十字架に向かって振り向いて歩いて行かれました。イエス様はペテロを見つめた後、向き直って十字架に進んでいったわけでありますけれども、大切なところだと思います。イエス様は私たちのことを見ておられるということですよ。見ておられる、その眼差しはどんな眼差しだと思いますか。皆さん、イエス様が 私たち失敗しちゃったり裏切ったりした時のイエス様の眼差し、まあペテロにとってみたらやばいドキッとする眼差しだったと思いますよ。もう彼のイエス様の目を直視することのできないような、顔を背けたくなるような状態だったから。でもイエス様の眼差しはどんな眼差しだったか、もう何やってんだペテロっていう眼差しではなかったでしょ。だって知っていたんですから、ペテロが裏切ることを。やっぱりね、だから私の言った通りでしょという眼差しでもなかったと思いますよ。この眼差しをどのような眼差しであったのか、私たちがこのイエス様の眼差しを受けるとき、私たち想像しますけれども、恥ずかしいと私は思います。私イエス様の眼差しを受けたとき、自分の心が見透かされているようで、イエス様の顔をなかなか直視できない、どういう顔か確認できないような状況かもしれません。でももしイエス様の十字架というフィルターを通してこのイエス様の顔を見るときに、私はイエス様が微笑んでおられることを私は分かります。イエス様の十字架というフィルター、十字架というものがあって初めて私はイエス様の顔をしっかりと見つめることができる、私はできるわけでありますけれども、このペテロを救い出していくためにはどうしてもこの十字架が必要でありました。この時ペテロは順調な時はイエス様に従います。でも逆境の時には逃げ出す。このペテロの自分自身の信仰の弱さ、自分という情けないこの姿のゆえに彼はどうしたのでありましょうか。イエス様に見つめられてどうしたのか、イエス様の言葉を思い起こした時どうしたのか、ニワトリが鳴く前に三度私を知らないという時に言われた主の言葉を思い起こしました。それは彼は外へ出て激しく泣いたのであります。外へ出て激しく泣いた彼は大泣きをしましたね。本当にまっすぐな生き方をしていると思います。自分の失敗、自分の間違い、これだけイエス様に従っていたけど、言葉では綺麗事を言うけれども行いが伴わない自分、なんと惨めなものだろうかということをですね、彼はここで打ちのめされて男泣きに泣くわけでありますね。私たち受難週、こうイエス様のね復活の前の十字架の前のこの受難週の時ですけれども、私たちも実はこのような経験を私たちもしていく時だということだと私は思うんですね。イエス様はよみがえられました。私の罪をのために死んでくださいました。感謝です。その通りです。でも私たちがそれを知るためには、自分自身の罪に向き合って初めてこのイエス様の贖いの素晴らしさ、復活の素晴らしさがよくわかるわけであります。イエス様が十字架にかかって死なれた、このことを私たちは毎週学びますけれども、特に私たちイースターの時に、イースターの前のこの1週間、自分自身の罪を思い起こして、どれだけ自分自身はイエス様を否定してきたか、拒否してきたか、主が与えてくださった一つ一つの状況を受け止めきれなくて否定してきたか、主を感謝します、この状況も感謝しますと言えなくて否定してきたか、それをですね、私たちのうちには実はあったのではないでしょうか。このあとですね、ペテロがどのようになっていったか、一箇所見ていきましょう。イエス様復活された後のですね状況ですね、ヨハネによる福音書、この画面にはないので皆さんも一緒に見ていきたいと思いますね。復活されたイエス様のところを見ていきたいと思いますけれども、まあ、来週のところの復活の場面にも関わりますけれどもヨハネの21章の15節からの御言葉ですね。ヨハネの21章の15節からの御言葉です。 178ページですね。178ページ。彼らが食事を済ませるとイエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモンよ、あなたはこの人たちが愛する以上に私を愛するか。ペテロは言った。主よ、そうです。私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の子羊を養いなさいと言われた。彼はもう一度彼に言われた。ヨハネの子シモンよ、私を愛するか。彼はイエスに言った。主よ、そうです。私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。イエスは3度目に言われた。ヨハネの子シモンよ、私を愛するか。ペテロは私を愛するかとイエスが3度も言われたので心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたはすべてをご存知です。私があなたを愛していることはお分かりになっています。イエスは彼に言われた。私の羊を養いなさい。まあ、ここにですね、イエス様から3度私を愛するかと聞かれるシーンが出てくるわけであります。私を愛するか。まあ、この出来事を通してペテロは本当に心を痛めたわけですよ。なぜならば彼が3度ですね、イエス様を否定したから。まあ、ある人からすれば皮肉なイエス様ねと思うかもしれないけれども、この時決してそうではない。復活の主にあったからペテロは喜びにあふれていたわけです。だけれども、あなたはこの人たちが愛する以上に、この人たちとはどうでしょうか、すなわち他の弟子たち以上に、平均以上に私を愛するか。そうですね、彼は他の弟子たちが船を降りなくても彼はイエス様に会いに行くために歩いて湖の上を歩くことを願い出るほどにイエス様を愛していました。そしてイエス様を愛しているがゆえに、私は獄にまで、死に至るまで私はあなたについていきますと他の弟子たちは言わなくとも彼は言いました。だからあえてイエス様は、あなたはこの人たちが愛する以上に私を愛するか。この時に使われていた言葉はアガパオ、ギリシャ語で無条件の愛で愛するか。でもペテロは、主よ、そうです、私があなたを愛することはフィレオの愛で、アガペの愛では愛しきれないけれども、フィレオの愛で私を愛しますよ、イエス様があなたのことを愛しますよ、あなたはそれを知ってますよねと言います。でもイエス様は彼に何て言ったか、私の子羊を養いなさい。この私の子羊を養いなさい、私の羊を養いなさいという言葉も3回言われますね。3回言われます。本当にペテロはイエス様から愛されていたわけであります。この3回のやり取りね、ペテロにとってみればどんどんどんどん心が痛くなるような出来事であったと思います。3回目の愛する、イエス様から愛するかと言われた時はフィレオでイエス様は聞いてくださったわけでありますけど、フィレオの愛で愛するかと聞いてくださったわけでありますけれども、でもその時にイエス様はペテロが愛しきれないことをご存知で、その愛するかと聞いてくださったわけでありますけれども、いや、もうイエス様、あなた私の人生全部ご存知でしょ、全部見通しなんでしょ、でも私はあなたのこと愛していますよ。でも彼はね、私の羊を養いなさいって言われた時に、はい、しますってなかなか言わなかったんですよね。言えなかった。彼は本当自分の自身のことでいっぱいいっぱいな人生だったと思うんですよ。私はイエス様と、私はっていうところだった。でもイエス様は、いいよ、私のこと愛して、失敗してもいいから愛してごらんなさい、その後に私の羊を養いなさいって言うんですよ。それにはいってなかなか言っていかない、その姿勢があるけれども、彼にそれを求めていたんですよね。この先ほどの御言葉 を皆さんともう一回一緒に読んでいきたいと思いますね。ルカの22章の32節、これはここに出しているので皆さんと一緒に見たいと思います。3、はい。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈った。それであなたが立ち直った時には兄弟たちを力づけてやりなさい。そうなんですよ。これが私の羊を養いなさいということです。私の羊を養いなさい。いや私まだ立ち直ってませんし、いや私はまだまだですという人も中にはいるかもしれません。でもここにね、私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈った、祈ったというところこそ、私はイエス様がねペテロを振り向いた時、本当にペテロのことを愛して祈っていた私は眼差しだと思うんです。イエス様は本当にペテロのことを愛して、これから傷ついて倒れていくかもしれないけど、私はあなたのために祈っているから大丈夫、あなた必ず立ち直るから、そしてあなたが立ち直った時には他の兄弟たちを、他の弟子たちを励ましなさい、力づけてやりなさい。これがイエス様の祈っていた、願っていたことですよ。立ち直らせてくださるのはどなたか、それを私たちはしっかりと覚えたいと思います。立ち直らせてくれるのはイエス様だけですよ。イエス様の復活を見た人はここに立ち直ることができるし、兄弟たちを励ますことができるし、力強くもう一度歩み直すことができるわけであります。私たちはこのイエス様の素晴らしい招きに従って私たちも歩みを進めていきたいと思うんですね。このヨハネの21章では私に従ってきなさいとイエス様は言われました。私に従ってきなさい。これまでは私はあなたに従っていきます、イエス様がもう望んでなくても言っていたものでありました。でもペテロはイエス様からこう言われた、私に従っていきなさいと言われた時、彼はもう一度その網を捨ててイエス様に従っていくことを決心しました。私たちはどうでしょうか。この受難のイエス様が十字架にかかる1週間を、私たちもぜひ皆さんですね、この福音書のイエス様の場面を読み返しながら、ぜひこのイエス様に従って、招きに従っていく、この歩みを私たちもしていきたいと思います。お祈りいたしましょう。愛する私たちの父なる神様、ありがとうございます。あなたは私たちを招いてくださいました。私たちはこの招きに従って、最初ペテロのように網を捨ててイエス様に従っていきました。イエス様を愛していきました。イエス様の素晴らしい奇跡も目撃していきました。誰よりもイエス様を愛していたペテロは、失敗もしながらもイエス様を愛していこうと決心しました。でも十字架が目の前に迫ると、彼はイエスを否定しました。知らない、そんな人知らないと言いました。でも神様、そんなペテロをイエス様は全部ご存知でありました。イエス様が私たちの人生のすべてをご存知であることを私たち覚えて、心から感謝いたします。イエス様を信じて救われたのに、あなたに対して不従順であり、イエス様に従わない、イエス様を否定するような行動や言動がある私たちであるにもかかわらず、このような罪人にもあるかかわらず、イエス様は今日も私たちの一人一人のために祈り、その顔を私たちに向けてくださることを覚えて、心から感謝いたします。主よ、どうぞ私たちにイエス様のこの素晴らしい愛を受け取るために、私たちひとたび自分自身の罪によく向き合い、そしてイエス様にもう一度従ってきなさいという言葉をいただいて、イエス様に従い直すことができますように導いてください。ペテロは3回でありました。イエス様も3回言ってくださいました。 私たちはどれほどイエス様を裏切ったことでありましょうか。イエス様、それ以上に私たちを招いてくださっています。どうか今日イエス様の素晴らしい招きを受けて、イエス様に従う決心ができますように。主よ、どうぞ一人一人を豊かに祝福してください。今日のこの素晴らしい聖書のイエス様のストーリーを感謝します。ペテロのストーリーを感謝します。一人一人がこの御言葉によって励まされていくことができますように。この御言葉の時を感謝して、私たちの救い主イエス様のお名前でお祈りをいたします。アーメン。賛美をしていく前にですね、私たちも共に皆さんが一人一人主の御前に祈りの時を持っていきましょう。私たち主の御前にこの総額に合わせてそれぞれが祈りをしていきましょう。告白の祈りをしていきましょう。それではご起立できる方はご起立をしてくださって、主を賛美いたしましょう。栄えの冠を賛美いたしましょう。
Lead me to Calvary。 栄えの
栄えの冠を捧げ祭ら、かつては茨を冠し主に、
ゲッセマネ、
ゲッセマネのなれをカルバリの